はい、今回は感情の波を和らげる方法についてお話しします。前回ですね、感情を受け止めようっていうお話をしまして、そもそも感情の波があるのって当たり前だよっていうこともね、お話ししたと思います。だから、落ち込んだりしたら、とりあえずその感情は受け止めるっていうことをしようねっていうことだったんですけど、とはいえですよ、やっぱりその感情の波が大きすぎると行動が止まってしまうっていうことがありますよね。せっかく頑張っていることが、止まってしまったりするっていうのがあって、それだとどうしてもやっぱり支障をきたすというかね、そういう状況になってしまうので困るっていうのもあると思います。それだと結局こう自分が変われないっていうかね、そういうこともあるので、やっぱり波があるのは当然としても、その波を穏やかにしていくっていうことはすごく大事かなって思うんですよね。なので今回はその感情の波を和らげる方法をお伝えしていきます。これは何て言うか、私自身も自分の感情とか、そういうものをコントロールするときに使ってきたやり方であり、そして、もちろん私が学んできた方法でもあるので、それを前提に聞いていただければなとは思います。で、そしたら、じゃあ感情の波を和らげる方法っていうことなんですけど、やっぱり波っていうぐらいなので、感情にはアップダウンがあるっていうことですよね。アップとダウンがある。アップっていうのは楽しいとか面白い、幸せみたいな、いわばこうポジティブな感情ですよね。で、ダウンっていうのは悲しい、不安、怖いみたいな、そういうネガティブな感情だと思います。で、その、アップとダウンをなるべく和らげていく、その差を、ギャップを埋めていくっていうこと、波の大きさを小さくしていくっていうことが、大事になってくるわけです。で、じゃあそのアップとかダウン、波ってどうやって引き起こされてるのっていうことなんですけど、これよく言われることですけど、やっぱり脳で引き起こされてるっていうふうには言われてますよね。脳科学とかね、よく言われてたりとかしますけど。なので、脳の働き、動きっていうところをある程度コントロールしていくと、だいぶその波の大きさを小さくしていくことはできる。できるっていうのは言われていることだし、私自身も感じてきたところですね。詳しいところは本当に脳科学って最近いろんな人が話していますし、いろんな本もあるので、そういうのをね、事細かに見ていただくっていうのもいいと思うんですが、今回そんなね、いろんな細かな話するとややこしいので、ざっくり感情の波を穏やかにする2つだけを紹介します。私も意識していることなので、ぜひ皆さんも実践してみてほしいなと思います。で、じゃあその感情の波を穏やかにする、脳のコントロールというかね、脳科学的な点から私がアプローチしていること2つなんですけど、何かというと、セロトニンっていうものと前頭葉っていうもの、この2つを、活性化させるっていうことを意識してみるといいと思います。じゃあ、この2つについてお話しするんですが、まずじゃあセロトニンって何かですね。よく聞いたことある方も多いと思うんですが、セロトニンっていうのは脳内で分泌されているホルモンの名前です。幸せホルモンというふうに言われますね。で、この幸せホルモンであるセロトニンが分泌されると、ストレスがね、和らいだりとか、集中力が上がったりします。結構パフォーマンスを上げてくれるホルモンでもありますね。で、多分セロトニンについては不安を消すライティングとかかな、あとは、女性脳の特性みたいなところでもちょっと出てきた名前だと思うんですけど、女性はやっぱりこのセロトニンが少ないよっていうことなんですよね。男性の半分しかないっても言われてるぐらいなので、なので女性って結構不安になりやすいんですよ。で、ネガティブな感情に振り回されやすい。なので、やっぱり女性の、不安感とか、ちょっとネガティブな気持ちになりやすいっていうのは、もう当たり前のことですっていうところですね。で、その上で、このセロトニンを、安定的にね、ちょっとこう増やしていくと、やっぱり感情の波が落ち着きやすいっていうところ。あと、セロトニンって他の幸せホルモンにもちょっと関与してたりするので、やっぱりまずセロトニン増やすっていうのはおすすめです。で、この増やし方は後でお話しするにして、もう一つお話ししたのが前頭葉ですね。前頭葉っていうのは脳みその、部位の名前です。前の方ですね。脳の前の部位を前頭葉っていうふうに言うんですけど、この前頭葉って結構論理的な思考を司っているんですね。 感覚的というよりかは論理的な思考を司っています。なので、前頭葉が活性化されると感情の暴走というのが抑えられていくんですよ。それこそ前頭葉が活性化するとセロトニンも増えるっていうふうにも言われています。なので、セロトニンを増やすっていうことと前頭葉の活性化っていうこと、これをやっていただくと感情の波は和らいでいくんじゃないかなと思うし、私自身もそれで結構コントロールというか感情の波を穏やかにしているので、非常におすすめです。なんか結構感情がね、ブレるとみんな自分に理由を求めるんですよね。自分とか他の周りの人とか環境とかに理由を求めるんですけど、意外とホルモンがそういうふうにバランス崩れてるだけっていうことが多いと思います。もちろん自分とか周りの人に理由があるのかもしれないですけど、同じ出来事が起きてもやっぱり男性はあんまり気にしなくて女性はすごい気にするっていうのも、結局やっぱホルモンのせいじゃないとか脳の問題じゃないっていうことだと思うんですよね。なので、あんまりこうその原因の追及に気を取られすぎず、そういうこうセロトニンとか前頭葉とか脳とかホルモンのバランスを整えていくっていう方にした方が、割と淡々と物事を進められるかなとも思います。じゃあ具体的にどういうことをしていけばいいのかっていうことで、本当にいろいろやり方ってあります。あるのでちょっとバーッといっちゃいますね。言っちゃうので、もうメモとか取って、実践してください。何をやればいいか。一つ目、まずリズム運動ですね。二つ目、日光を浴びる。三つ目、人と触れ合う。四つ目、言語化する。五つ目、知識を得る。六つ目、瞑想する。とりあえずこの6つやっておけばもう大丈夫かなと思います。まずリズム運動とか日光を浴びるっていうことは、やっぱりセロトニンの分泌にすごいいいと言われていますね。リズム運動、本当にその例えばウォーキングとかジョギングとかダンスとか、あとはこうガムを噛んだりするっていう、なんかそういうリズムをとにかく一定のリズムを刻めるものがいいっていうふうに言われていますね。あとは日光を浴びるっていうこと、だから朝ちゃんと起きてカーテンを開けて日光を浴びてとかいうことは、すごいセロトニン の, 分泌にいいっていうふうに言われてます。で、人と触れ合うということですね。人とコミュニケーションを取るっていうのも幸せホルモンが出るっていうふうに言われているので、普段ご家族とかお友達とかとあんまり話してないわっていう方はいっぱい話してみたらいいんじゃないかなって思います。であと言語化するっていうことなんですけど、これは前頭葉を主に鍛えていけるかなと思います。やっぱり前頭葉ってそういう論理的な思考とか司っているので、しっかりこう自分の思考とかを言語に変えていくって頭を使うんですよね。そうすることで感情に振り回されにくくなる。物事を感情だけではなくてしっかり論理的に捉えて、で、距離を置けるっていうこともできてくるので、この言語化するっていうのもおすすめですね。知識を得るっていうところも同じです。知識っていうのはインプットの部分ですけど、たくさん本を読んでこう事象につい一つの事象についても、あ、こういう理由があってこういうこと起きてたんだなとか、そういうこう一つの、事象に対しても言語によって、理由付けしていったり整理していったりすることによって、感情の暴走っていうことを抑えられるので、本をたくさん読んで知識を得ていくっていうのもすごく大事かなと思います。で、最後の瞑想ですね。これも前頭葉を鍛えてセロトニンを増やすのに役立つっていうふうに言われてます。なんか瞑想っていうとスピリチュアル系なイメージがあるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、ちゃんとこう脳科学の先生とかもおすすめしてる。要は脳のなんていうか、脳を一回休ませる回復時間みたいな感じに考えていいと思います。だからなんか瞑想してなんだろう、なんか異世界につながるみたいな、そういうことでは全然なくて、普通に目をつぶって自分の感覚に意識を向けるっていう風にやっていただければいいと思います。やり方はたくさんあるみたいなんですよね。 YouTube で瞑想って検索すると本当にいろいろ出てくるので、ご自身に合う方法とか探してやってみたらいいかなと思うんですけど、よく言われるのは自分の呼吸に意識を向けるっていうやつですよね。ちょっとあぐらをかいて、リラックスして背筋ちょっと伸ばして自分の呼吸に意識を向けるっていうやつなんですけど、本当いろいろやり方あるので、ご自身に合う方法を探してやってみてください。 はい、というわけで今回は感情の波を穏やかにする方法ということをお伝えしました。ね、あんまりね細かく言っても長くなっちゃうので、とりあえずバーッとお話ししたんですけど、もしもっと詳しく知りたいっていうところとかあればぜひ質問していただければ、お答えしていきます。ぜひですね実践してみてください。以上です。